天の父なる神よ、ただいまからマルコの福音書をひも解き共に学びたいと願っております。この聖書の箇所からどうぞあなたの生ける御言葉、そしてあなたの真実の御心を知ることができるように変えてください。この礼拝において、また私たちの霊性が一歩成長しますように変えてください。この祝福された礼拝の時を私たちに備えてくださいまして感謝をいたします。今日で11月が終わり、明日からは12月になります。慌ただしい世の流れの中で平穏に過ごすことができるように私たちをお導きください。また教会の小読みではアドバイントに入ります。どうぞクリスマスの良き準備を一つ一つ備えて、我らの主イエス・キリストの降誕を覚え、喜び、感謝し、賛美することができるように整えてください。今日この場所に来ることができない多くの兄弟姉妹たちがおられます。中に病を入れておりますものもございます。早く癒しの御手を差し伸べてくださいますよう、お願いいたします。健やかな状態で、あなたの前で日々を過ごすことができるように恵みをお与えください。この祈りをイエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
マルコによる福音書第3章1節から6節まで、新約聖書の65ページをご覧ください。新約聖書マルコによる福音書第3章1節から6節まで、新約聖書の65ページです。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。パリサイ派の人々が出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。イエス・キリストと反対者の論争の物語、一連の物語がの最後の物語を記されているところをご一緒に学びたいと思います。場所はユダヤ人の街道、時は安息日でありました。そこに片手のなえた人がおりました。人々はなぜこの片手のなえた人々がそこにいたのか分かっていたかどうかはここに記されておりませんけれども、おそらく奇跡を期待していたものだと思います。片手のなえた人はイエス・キリストが癒しの御業をなさるということをよく知っていて、期待してこの場所に来ていたのだと思います。片手の慣れた理由は分かっておりません。怪我をしたのか、あるいは今でいう脳梗塞などの脳の病気でこのようになったのかは分かりません。そしていつ手が慣れたのか、急になったのか、もうずっと長い間このようになっていたのかも、それは何も具体的には分かりません。たまたまそこにいたとは私には思われないのです。人々はイエスを訴えようと思って 安息日に病気が癒されるかどうか見ていたというように記されております。で、彼らはおそらく安息日ですから礼拝越しにやってきたのだと思いますけれども、その時にイエス・キリストがそこにおられ、そして手の慣れた人々がそこにいたとなると、彼らの興味は安息日にこの人を癒すかどうか注目していた。そしてそれは訴える理由でした。告訴をする、あるいは非難するためであったと記されております。安息日に病気が癒されると申しますと、つまり医者が病気を癒すということですけれども、当時ファリサイ人はこれは許されないと考えておりました。ただ例外を作っておりました。死にかけている病気の場合は医者は患者を癒すことができる、治療することができる。しかしそうでなければ、つまり治る可能性がある、治療に効果があるような、そういう場合には医者は安息日による医療行為をしてはならない。これはファリサイ派の考え方でありました。しかしこれを考えてみますと、ファリサイ人にとりましては、下心があるような解釈の仕方に非常に思えて私にはなりませんでした。つまり死にかけている病気ならば癒してもらえるということはですね、大した病気でないならば癒すことはできないということになります。安息日に礼拝を守るという場合ですね、何もない健康な状態で礼拝を守るならば、それは何も誰も注目しません。けれどもですね、お腹痛い痛いと言いながら、頭が痛い痛いと言いながら、今日は血圧が高いとかですね、でフラフラするとかというにもかかわらず礼拝に出席しておりましたら、他の人はどう見るでしょうか。病気にもかかわらず礼拝に出ている、それは素晴らしい信仰の熱心の表れだ。私たちはもちろんですね、そんな、変なことと言いましょうか、もう思い過ごしと申しましょうか、そんなことまで考える必要はないかもわかりませんけれども、しかしファリサイ派にとりましては、彼らの信心深さ、あるいは経験というものを人に見せびらかせて、そして自分たちは義人だという評価を得たいわけですから、安息日を厳守する、これ普通だったら仕事を休むだけ で礼拝に出ることは比較的優しいけれども、熱があるとか頭が痛いとか、どっかに支障があるとか、そういう状態で礼拝に出席する、あの人はあんな状態でも礼拝に出席する素晴らしい熱心な人だという評判、名声とも言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、評判が良くなるかも知りませんね。実際そういうことになったんだと思います。ファリサイ派のこの一つの規定ですね、安息日に医者は医療行為をしてはならない、このような規則を作って、そして自分たちは大変信心深い類の人々だと。よくですね、こういう牧師として質問されることがあります。少々病気でも、あるいは少々体の調子が悪くても礼拝は出席しなければならないものですか。よくこういうふうに質問されるんですね。私は安息日であったとしても、日曜日であったとしても、体の調子が悪ければどうぞ礼拝休んで結構ですよとコメントします。そこまでですね、もちろんそれはご本人の意思ですから、少々頭が痛くても礼拝に出る、それはその人の素晴らしい決心です。ですから熱があったとしても礼拝に出席するというのはその人の思いであってですね、それは大切にしなければなりません、そんな必要ありませんとかですね、威嚇するなとか そういうことは必要がありませんけれども、しかしですね、また私たちの心の中にそういうですね、ささやきが出てまいります。自分はいいクリスチャンだ、立派なクリスチャンだと人々から見なされたい。そこで少々のことあったって礼拝に出席しなければいけないというような、そういう、まあ、このファリサイ派とは、ともすれば考えるような落とし穴に陥ってしまうのではないかと思います。これはその人自身の信仰の自由でありまして、熱心さを示すために礼拝にぜひ出席することが義務であるなどということは言えないと思っております。もちろんですね、少々のことがあったって礼拝に出席して、そこで神様の御言葉を聞いて、そして励まされて慰められて解放されることが私の希望であり、また私の思いであるという、そういうふうに考える人は、それは素晴らしい信仰だと思います。けどそのゆえにですね、その信仰の計りのために安息日の礼拝を、日曜日の礼拝を、少々のことあっても出なければなりませんというふうに自分をがんみがらめに縛りつける必要はないと思います。それからですね、私はこれはさらに思いすぎかも分かりませんけども、安息日のについてのこのファリサイ派の考え方にはもう一つですね、何と申しましょうか、狙いがあるような気がして仕方があります。死にかけている病気だったら休んでもいいということなんですね。死にかけている時なんてな、それは本人が決めることですから、今日は私はもうとってもですね、しんどくてもう礼拝に出れば死にますというふうに言ってしまえば、安息日は自由に休めることになるわけです。それ休んだからといって、その人は、あ、いつも日頃あんなことを言っているのに彼は安息日を休んでいる、偽り者だというような非難を受ける必要がないわけですね。今日は私も死にかけている病気ですと、安息日を休みますと言えばそれで済むことです。今日は緊急のいろんな問題がありまして、それを休んだら私の命が危なくなります。こういうような口実を設けて安息日を守らない、これはうまい抜け道ができるわけですね。このようにファリサイ派の安息日の考え方というのは、一見すれば信心深く敬虔な在り方を見せるような守り方なんですけども、抜け穴と申しますか、いろんな口実というものを使えるような規則の作り方、これこそですね、人間が作る規則、あるいは私自身が自分で作る規則の特質ではないかと思われてなりません。話は脱線気味になりました。元に戻さなければなりません。人々は安息日に病気が、この人の病気が癒されるかどうか注目していた。そこでイエス・キリストがなさったことは、手の泣いた人に真ん中に立ちなさい、これを見せ物にするためではありません。みんなが見えるように、みんなが注目できるように真ん中に立たせたわけですね。でそしておっしゃったこと、安息日に律法に許されているのはこれこれしかじかか、安息日にしてはならないことはこれなのかという問い方をしているわけではありません。安息日に許されているのはどういうことなのか、安息日に許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか、安息日に人を殺すことなんて大げさなと思われるかも分かりません。このをですね、カルバンという人が仲介しておりまして、で手の動かない人をそのまま放置することは、その人に死を宣告することなんだと。当時は手が動かないということは、それは例えば彼が職人であれば仕事ができない、仕事ができないということは、それは飢えるということであり、また実際にはですね、死を本当に意味する場合もありました。イエス・キリストは旅空の下で 宣教活動を続けておりますから、彼との出会いは一回限りかもしれません。この機会を逃したら、この手の慣れた人は一生手が慣れたままに終わるかもしれません。ということは、彼が手の慣れたまま日々を過ごすということは、貧窮、困窮と、そして不自由な中で毎日毎日過ごされなければならない。それは彼にとって死を意味する。だからイエス・キリストは命を救うことと、そして殺すことと、というのはこういう極端な例を持ち出されたのだと、このように解釈をしております。まあそういうふうに見ればいいのかも分かりませんが、とにかくイエス・キリストがおっしゃったのは、善を行うこと、それは安息日にふさわしいのか、悪を行うこと、つまりこの手の慣れた人をそのまま放っておいて、そして見過ごしにしてしまうこと、どちらがいいのか、このように問われたわけです。皆さんもこの質問をなさったらどう答えになりますか。安息日に癒して、そしてこの人をそういう苦しみの中から解放する方がいいのか、あるいは悪いのか。答えは簡単ですね。誰が聞いたって、誰に問われたって、当然安息日に善を行うことが正しいことですと答えるはずです。イエス・キリストは安息日に律法を破ってもいいか、破ってもいい、このファリサイ派のですね、安息日規定を守っていいか悪いか、そんなことを問われているわけではありません。この日に善を行うことがふさわしいとおっしゃっているわけです。人を生かすことが正しいことだとおっしゃっておられるわけですね。これは誰が聞いたって、イエス・キリストは答えておられませんけれども、実際この人の癒しをなすことによって安息日に善を行うことがふさわしいことだという原則を明らかにされております。ところがイエス・キリストのその問いかけに対して人々はどういう反応を示したのか記されております。彼らは黙っていた。明白な答えですね。安息日に善を行うことというのは、これは万人がイエス・キリストのこの問いかけはですね、誰でも善を行うことが正しいというふうに言うはずです。ところがファリサイ派の人々はこのイエス・キリストの問いかけに対して沈黙で答えます。どうして沈黙であったのかどうか、そしてイエス・キリストはその沈黙に対して怒って、そして彼らの心の堅くなさを悲しみながらという表現がここに記されております。新約聖書の中でイエス・キリストのが感情を表している場面は本当にね、稀なんです。その稀なものに言葉が2つもここで出てきております。イエス・キリストは怒る、神の子が怒るっていうのはおかしいと思われるかもしれませんが、しかし神の子も怒ります。それは義憤と言ってもいいものですね。いつもキリストは穏やかなニコニコ顔ではありません。そこに怒りのもと、怒る理由があればキリストは怒られます。ここでは彼らの沈黙に対して怒られました。そして心の固くななことに対して悲しむという表現をされております。イエス・キリストは人間のですね、心の固くなさに対して悲しまれた。神の子であるキリストが怒ったり悲しんだりする、その理由は人の心の固くなさであるというふうに言うことができるわけです。ファリサイの人々が沈黙しておりました理由というのは一体何なのか。彼らは、まあ、生まれた時からとは言いませんけれども、ファリサイ派として生きようと自覚 した時から安息日を厳守しようとしておりました。安息日に頭が痛くともお腹が痛くともお医者さんにはかからない、そういうものを信仰して安息日を厳守する、まあ、これがここで一つの例なんですけども、まあ、それが彼らの安息日の守り方であったわけです。とかイエスキリストから善を行うことが正しいか悪を行うことが正しいかと言われたら、答えはですね、明白だったわけです。安息日にですね、この手の慣れた人が例えば癒されて、そしてその束縛から体がに障害があるという、その束縛から解放されて自由になるということは正しいことです。しかしそれをこの子が正しいと言ってしまえば、それが正しいと言ってしまえば、彼らの今までの生き方が全面的に否定されることになります。そうですね、医者が手の慣れた人を安息日に癒してもよいということになれば、彼らにとりましてはそれまで厳守してまいりました安息日の守り方の基礎がガラガラと崩れてしまうことになるからです。イエス・キリストの御言葉は彼らの今までの若い時からの生き方を変えてしまえと、あるいはしまわざるを得ないという、そういう御言葉であったということを私たちは知ります。私たちはですね、時々こういう、時々と申しましょう、本当はそれは毎週なんですけども、イエス・キリストの御言葉の前に立たせられて、そして私が長い間それが正しいと思ってきた生き方、これこそ私の信念だと思ってきた、いやいやそんな大げさなことは言いません、それを自分の習い性としてきた、習慣としてきた、そういうものを変えなければならない事態に追い込まれる時があるわけです。ファリサイ派の人々にとりましては、安息日に彼は医者から治療行為を受けないという信念で生きてきたわけですけども、しかし手の慣れた人々を前にしてイエス・キリストはこういう問いかけをなさいました。答えはですね、安息日に手の慣れた人が癒されるのは正しいことだと答えざるを得なかったわけです。答えるということは彼らの人生観がガラガラと崩れてしまうことなんです。イエス・キリストを信じて生きていくということは確かにですね、大げさなことではありませんけれども、そんなにですね、修道院に飛び込んで、それまでの生涯全部やめて全財産を投げ捨てたって、そういうことを私たちは求められはしませんけれども、大抵の場合は。けれども、私の小さな癖とかですね、あるいは私の生き方とか、あるいは私の日常生活とか、そういうものを変えてしまわなければ成り立たないような御言葉が時々与えられるわけです。そういう時に私たちはどうするか。このファリサイ派の人々は沈黙で答えました。答えなかったんですね。答えないということは、それはイエス・キリストから教えられても、今まで自分たちが信念として、あるいは習慣として生きてきた生き方は変えられないという回答で、答えであったということを示しております。沈黙というのはですね、便利なものでありまして、それは態度を示さない。ですから、責められもしなければ批判もされない。けれどもイエス・キリストは、そのような彼らのありように対してどうされたかと言いますと、怒って、怒りを覚えられる。そして、悲しまれる。ただ怒ってですね、でそして叱りつけて、お前ダメだというふうにはないわけです。それではなくて、そのような心の堅くなさに対して、キリストは深い同情を寄せられる。でそしてキリストはここで、手を伸ばしなさいと、手の慣れた人に向かって命じられますと、元通りになった。この人にとりましては、これが最後の機会であったか分かりませんけれども、キリストは彼に命じて手を伸ばすように されたのでありました。これがこう記されている一つの物語であります。安息日というのはどういう日なのか、イエス・キリストは一つの実例をもって起こる、その日がどういう日であるかを示されました。安息日というのはそれは単なる休息日、つまり仕事を休む日ではないということがここでわかりますね。安息日に何が起きたのか、それはイエス・キリストがおっしゃった御言葉が実践されたということです。この日に善が行われる、あるいはこの人にこの日に命が救われる、これがこの日に起きたことだということです。そしてイエス・キリストは実際ですね、手のこの人の手を伸ばすことによって善が行われました。先ほどのカルマンの解釈によれば、彼はそこで本当に生きることができるようになりました。障害があるということは、それは彼の人生が真っ暗なですね、とにかく障害があることでもって彼の人生は死に値する、あるいは死んでいるような日々死んでいるような人生であったわけですけれども、安息日に彼は命を与えられた。彼の人生そのものが、それは死んでいたような人生じゃなくて生きる人生となったということを意味しておりますが、安息日にこのような力が表されたということでありましょう。安息日はこのようにキリストの力が現れる日であるということでありますけれども、同時にもう一つのことを、突っ込んでと申しましょうか、申し上げたいことがあります。それは福音書において病気の癒しがいくつも書かれてありますけれども、しかしですね、1章の39節をもう一度ご覧ください。そこには39節にはガリラヤの街道に行き宣教し悪霊を追い出されたと書いてありまして、宣教と悪霊追放がセットになっております。そして40節になりますと以下ですね、病気の人の癒しが記されているわけです。2章では中部の人、そして3章の心では手の慣れた人の癒しが記されております。つまりこれは皆一つのつながりで見ていかなければならないということをしており、意味しております。宣教、御言葉を述べ伝えること、それから悪霊を追い出すこと、そして病気を癒すこと、つまりここでイエス・キリストがこの手を慣れた人を癒されましたけれども、その力の根源はですね、悪霊を追い出す力でもあり、御言葉を、つまり罪の許し、神の国の到来を述べ伝える御言葉の宣教と皆一つのつながりを持っているということに注目させられるわけです。病気が癒されるということは、それは単に肉体の癒しを意味しているだけではありません。悪霊、つまり聖書ではですね、病気の背後にあるのはこの悪霊だという考え方が明白なのです。イエス・キリストは悪霊を追い出すということと病気を治すということは、それは同一線上でその力を発揮されているんです。今日はこういう考え方はもちろんしません。病気の原因は、それは例えば正常細胞が異常に増殖する、こういう感じですね、あるいは血管が詰まって、そしてそれで脳梗塞、脳の血管が詰まって出血して、その脳のにがですね、脳細胞神経が壊死してしまう、死んでしまう、でそこで体が手が動かなくなるとか、しびれとかですね、あるいは病気の原因は細菌、ばい菌である、中毒をそれで起こすというように、原因はですね、解明されたというふうに 考えられているわけですけども、し聖書の時代だけじゃなくて、やはり今日私たちはこの人間を苦しめ、人間のに病を起こすような、その背景にありますのはやっぱりですね、単に物理的に科学的にな反応だけじゃなくって、罪の結果がもたらすもの、そしてそれにそれは悪霊が大いに利用するもの、そういうものだと思います。ですから私たちは病が癒せるように祈るのはですね、単にですね、単なる機関じゃなくって、病をもたらすような悪の力、そしてそれは悪霊の力を、神を打ち払いたまえという祈りもそこに含まれるということであります。ですから私たちが祈るというときはですね、それは私たちのに対して災いをもたらすような、そういう背景にあるもの、背後にあるもの、それは罪の力と言っているものです。それを私たちははっきり認識して、そしてだからこそイエス・キリストよ、私の罪を許してください、あるいはあなたは十字架にかかって私たちの罪のをもたらす我々のあらゆる災いと呪いを打ち消してくださったということを賛美し感謝できるわけです。ここでイエス・キリストのそのような御業をここなさっているということですね、覚えたいと思うわけです。そしてそれは安息日に起きることです。安息日にイエス・キリストは病を癒す力をここで発揮されましたけれども、私はもちろんその神のイエス・キリストの力はこの日にこそ現れるんだと信じておりますけれども、同時にですね、それは単に病気を癒すイエス・キリストの力が安息日に表されるんだということだけじゃなくって、そういうものが約束されるということだけじゃなくって、この日こそそのような病をもたらす根源的な罪の力が御言葉によってイエス・キリストの福音の宣教によって打ち砕かれる、そのことを私たちがこの心で感じ取る日がこの安息日なんだと、日曜日なんだと、そのように申し上げたいんです。この世界を支配しております諸々の悪の根源は罪です。その罪がですね、イエス・キリストの十字架によって打ち砕かれるということを私たちは毎週毎週ここで聞くことが許されていて、そして私たちはそれを信じることが許されている。この世界は本当にどうしようもないような状態になっているかもわかりません。政治や経済を見るとますます人間世界はダメになっているように思います。いや、広がって私たち個人を見ても、私は全然ですね、その私のうちにですね、いろんなそのことが起こって良くないことばっかり積み重なっていく、ああ本当にこの人生は真っ暗だというふうに悲観的な考え方になってしまうかもわかりませんが、しかしそれはある意味でサタンのささやきだと思います。日曜日に私たちが聞くのは、それは罪の力が打ち砕かれるためにキリストは私たちのところにおいでになって、そして十字架にかかって死んでくださったんだという福音を毎週毎週聞くことによって、必ずこの世界はイエス・キリストにおいて全く新たにされる、こういう希望を抱く日、これがこの日安息日の、そしてそれが良きこと、安息日に善を行うことと悪を行うことどちらがいいか、人を生かすことと殺すことどちらがいいかということの答えがここに明確に示されていると思います。ただしみんながイエス・キリストの御言葉と御業を見て万歳と言ったわけじゃありません、あるいは賛美しますと言ったわけじゃありません。逆にファリサイの人々は彼の敵でありました。ヘロデ派と手を組んでするだけじゃありません、イエスを殺そうと相談し合いました。福音宣教の一番最初の時期に人々はイエス・キリストのそのような働きと御言葉を聞いて彼を殺そうと考えた。人間の 罪の深さをまた改めて思い知らされるのであります。お祈りします。天の父なる神様、今日は手の慣れた人の癒しの物語をここで共に学ぶことができました。イエス・キリストは安息日に神の良き御業が現れることこそふさわしいとそのようにおっしゃって、事実手の慣れた人を癒されました。そこには神の栄光が表されておりました。神の力が発揮されておりました。けれども長く自分の習慣や信念に生きておりましたファリサイ派の人々にとってはただ心を固くなりするだけでありまして、彼はその人生を人生観を変えようとはしませんでした。それどころかイエス・キリストをその普段は敵対しておりますと手を込んででも殺害しようと企てるというような人間の心の暗闇が示されておりました。まことに人間の罪の深さは深いものでございます。けれど私たちは日曜日に教会に来てキリストがそのような人間の心の奥底にあります罪の打ち砕き、あるいはそれを消し去ってしまうために十字架にかかってくださったという喜ばしい指針を聞くことが許されております。どうか私たちは天を見上げて私たちの主イエスキリストがしてくださった十字架の御業と、そして死を克服した復活の御業を常に聞かせられ、思い起こさせられながら私になされた神の大いなる御業をいつもいつも心に留めて感謝し、そして喜んで私が残されております人生を過ごしていけるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。